トークディクショナリーの時間です。
私の名前はバーサムアペ、ザンビア陽性者ネットワークオフィスオペレーター31歳です。
First of all, because the time when my blood was tested, I was not given the results immediately, but my in-law, because I used to do study with my
aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the
aunt-in-law,
the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law, the aunt-in-law,受けてみることにしました。最初に私が血液検査を受けた時、自分自身には結果を聞かされませんでした。病院で働いていた夫のおばが結果を最初に聞いたのです。実は彼女が私を医者に連れて行き、この人は結核を患っていてなかなか治らないんだけどどうしたらいいんですかねと相談してくれた人なんです。こういった経緯で彼女は私が HIV に感染していることを知ったのです。カウンセラーはすぐに結果を言ってくれず、数日後に来るように言われ、聞きに行きました。この時のカウンセリングで、カウンセラーから、どのような結果だと思いますか?と聞かれ、私は感染してないと思っています、と答えました。カウンセラーがなぜそう思うかと私に尋ね、私は、感染を疑うような行為はしていませんと答えたのですが、カウンセラーは私にこう聞きました。どのように HIV が感染するか知っていますか。私は、はい、 HIV はセックスで感染しますとそれだけ答えました。そうすると、それだけではないのよ、 HIV はセックスだけが感染経路ではないの、他にも感染する方法はあるの。感染しているのを知らずに女性が妊娠している場合、お腹の子に感染させてしまうこともあるの、とカウンセラーから伝えられました。そのように感染する方法は他にもあるのです。2日後にクリニックに戻り、カウンセラーから心の準備はできているか問われ、大丈夫です。HIV の感染方法がセックスだけではないことも教わりました。結果が陽性であれ、陰性であれ、私は自分のしてきた行動は分かっているので、受け入れられます、と答えたのです。するとカウンセラーは、一番大事なのは結果を受け入れるということです。受け入れることができれば、あとは大丈夫。でも、もし受け入れることができないとすると、自分の命を危険にさらすことになるかもしれないということを知ってほしいの、と伝えられ、私は考え始めました。もし実際に感染しているのに、私は感染していないと思い込んでも、事態は良くならないのです。だから、結果がどちらであれ、それを受け入れることを決めました。他に質問は?と問われ、HIV に感染しているとすれば、私はすぐにでも死んでしまうのですか?もしそうなら、誰が私の子供たちの面倒を見てくれるんでしょう?と聞きました。あなたが感染しているからって、今日死ぬということではないのよ。HIV に感染してからエイズを発症するまで、時間はかかります。もし適切な治療を受ければ、長い間生きることだってできるのよ。そして子供たちの面倒を見て大きくなるまで育てることだってできます。とカウンセラーは励ましてくれました。
Oh, yes, okay. Just tell me, you know your results, madam, otherwise it's positive. So what next? Oh, what next is we are writing a referral letter to the at clinic.
わかりました。私は陽性なんですね。 と陽性であることの事実を確認しました。カウンセラーは治療のためにクリニックへの紹介状を書いてくれ、免疫の度合いをチェックしてもらうように言われました。その結果を見てその後の治療の方針が決まりますと言われました。私は受け入れると言ったものの、なんてこと、一体どこから感染したの、いろいろと考えてみたけど答えが見つからない。私の夫は私が結核を患っている時に家を出ていきました。そして他の女性を妊娠させ、その後結婚したと聞きました。私から去っていったのです。今思い起こすと、まだ結婚していた頃、彼は私に HIV 検査に行くことをいつも勧めていました。なぜ私が検査を受ける必要があるのと聞くと、理由は特にないけれど受けるべきだというのです。夫に検査を受けたのか尋ねると、もう検査は受けた、陰性だった、でも君も受けるべきだと言っていました。私が陽性であることを打ち明けるきっかけとなったのは、ザンビアの陽性者のネットワークである NZP プラスという組織によるサポートグループを紹介されたからです。サポートグループのメンバーは、私が陽性であることを知っていたけど村の人たちには言っていませんでした。ですが私が打ち明ける前に、すでに近所の人たちは知っていました。私の元夫のおばが私が陽性であることを私の承諾なしに漏らしてしまったのです。あなたのおばさんが、あなたが入院していたのは結核ではなくて HIV に感染していたからだと言っていたわよと近所の人たちから言われ、誰から聞いたのか問いただすと、噂になっているわよと言いました。私は HIV 陽性者であっても私の人生が終わりというわけではないわ。どうして感染したかも自分ではわからないし、でももう知っているのなら別にいいわ。人々が HIV だからって自分に対して非難中傷しているけれど、私は自分にこう言い聞かせました。こうなったのは私の責任ではない。私の人生、いつ死ぬか神様だけが知っているのです。時折聞こえてくる人々の非難や中傷、差別や偏見はやはり大変つらいものでした。差別や偏見を受けることで落ち込み、死にたいって気持ちになったりします。でも私のお母さんは、私が病院から退院した時、私の家にいてくれて励ましてくれたのです。周りの人たちがあなたが HIV 陽性者だと言っているけれど、私はあなたのことをよくわかっているし大事に思っているわ。あなたがどうやって HIV に感染したのかわからないけど、とにかく事実を受け入れて生きていきましょう。そうやって生きることで子供たちの面倒も見られるし、そのように周りの家族や神様にお祈りすることによって私は励まされました。しかしやはり偏見を乗り越えることは簡単なことではありませんでした。心の中でいろいろ不安なことが駆け巡っていました。私はどうすればいいの、私の子供たちはどうなるの、私の家族はどうなるの、5人兄弟の2番目である私が死んだら妹や弟たちはどうなるの、といったことがいつも自分を不安にさせていました。
Caregivers used to come to my place, they encouraged me.There was this European woman who also used to come and pay a visit.
そんな中、時々ケアをしてくれるボランティアの方が私を訪ねてくれました。ハーブや豆などを持ってきてくれたりして、励まし続けてくれた人たちにとても感謝しています。NZP のある日の会合で、皆さんに強要するわけではないのですが、 カミングアウトして、つまり自ら陽性者であることを公表して活動していきませんか。そういう人がリーダーとなって良い影響をみんなに与えていくのですという話がなされました。でもまだ自分にとって陽性であることを公表することは簡単なことではありませんでした。しかしその後、同じグループの中で一緒に活動している男性の同僚に励まされたのです。彼らはラジオプログラムの中で陽性者であることを打ち明け、自分たちのこれまでの経験を語ることをしていました。彼らにできて私にはできないのはなぜなのだろうか、彼らも私と同じ人間なのにと思いました。彼らが HIV に感染していることを自ら打ち明けているのは、自分たちが経験してきた話を他の人々に伝えていくことによって、少しでも感染する人を減らしたいという使命感からなのです。そこで私の中で、HIV に感染していることを他の人たちに公表することは一つの生き方かもしれない。そして多くの人たちに HIV、AIDS の情報や自分の体験談をシェアすることによって、人々の助けになりたい。と思い始めたのです。それからたくさんの人々に会い、世界エイズデーに他の人たちが自分の体験談を話しているのをきっかけに、やっと自分もカミングアウトすることを決意しました。もう HIV に感染していることをオープンにしよう、隠したからって何も助けにならないと思い決意したのです。
次の一生On my side, it was not coming from my family members as such, but people out there. Yes.
差別的扱いを受けたのは私の家族からではなく村の人たちからでした。差別を乗り越えるのは簡単ではありませんでした。でもケアをしてくれたボランティアさんには感謝しています。彼らは私の家を時々訪問してくれましたから、私たちのところでは保健サービスを提供してくれる人たちがいます。彼らはきちんと医療従事者からエイズ患者訪問ケアの研修を受けています。2人のボランティアさんは私の村の人たちで、私の家に来て私をよく励ましてくれて、どんな悩みや問題があるかを聞いてくれました。私は体に痛みを感じたこととかを言いました。彼女たちは薬とかいろいろ持ってきてくれたりしました。それから HIV に感染している人がどんなふうに生活していけるかという話もしてくれました。HIV に感染して落ち込むことが多くなれば、せっかく長生きできるかもしれないのに、それが人生を短くしてしまうことも教えてくれました。保健センターで教わったことも一緒によく考えてみました。たとえ問題が大きくても、たとえ私が差別され、偏見に満ちた目で見られても、どうしたって私は自分が心安らかに生きるために道を見つけなきゃいけないと。私が頑張れたのはボランティアさんやクリスチャンの仲間の励ましがあったからです。彼らは私の不安が何とか解消されるまでずっと励ましてくれていました。今日死ぬわけではないのだから。それでよく近所の人に、あんたは HIV なんでしょ?と言われたことに対しても、そうよ、私は HIV に感染しているの。隠そうとは思わない。と言い返すことができたのです。もし私が隠したままでいれば、彼らはきっと陰口を言い続けていたでしょう。でも、私が自分の感染について伝えたことで、みんな悪口を言うのをやめたのです。ただ一つ嫌なことは、子供たちが外で遊んでいると追い返される声が聞こえてきます。お前たち家へ帰りなと言って追い払うんです。お前のお母さん HIV だろとまでは言いませんが追い払われます。 これには辛い思いをしました。そしてこんなふうに子どもたちがいじめられているのをどうしたらいいのかしらと悩みました。でも NZP にいることでいろいろと助かりました。子どもたちが私にお母さんの悪口を言われたと嘆くようなことがあったときに、カウンセラーが来てくれて、差別するような人たちのもとへ行って、そのような偏見が人を死に追いやるのです。もしかしたら、あなた自身が、例えば親戚の人を死なせる張本人になってしまうかもしれないのですよ。だからそうならないように、あなたたちは人に対して思いやりを持って接しなくてはいけません。彼女が前向きに生きられるようにしてあげないと、そうしたら長生きできるようになりますということを言ってくれました。加えて一度私はカウンセラーになるための研修に行かせてもらいました。この研修を通して私が直接周りの人たちの差別や偏見に耐えるのではなくて、逆に村の人たちにHIV に関する知識を伝えるようにしたのです。彼らに HIV、エイズとはどういうものなのか、どうやって感染するのか、感染した人を恐れなくてもいいというようなことを教えていくようにしました。こうやって私は村で周りの人々に啓発をし、合わせて 4,5 人の人が HIV 検査を受けるようになりました。彼らも私と同じ状況にあります。今は情報共有をするようになっています。この人たちと私は励まし合って生きています。
Atom Project, there was the time when Miss Mwala came to our office.
ジョイセフの HIV、エイズのプロジェクト、アトムプロジェクトに関わり始めたのは、2006年に私たちのオフィスにプロジェクト担当者であるムアラさんが来た時からです。私たちの地域ではいろんな人と協力しながら活動をやっていますから、私たちはその中でも特に HIV 陽性者の人たちのためのサポートグループを作る活動に関わっています。私たちはすでに自分たちの地域でグループを作ってきていましたが、アトムでは他の地域まで範囲を広げて活動しています。私は2人のグループメンバーと一緒にいろんな村々に行ってサポートグループを作っていきました。変化は至る所で起こっていますよ。特に HIV 検査に対する認識については、以前は HIV 検査についてはあまりちゃんと話していませんでした。でもアトムプロジェクトに協力するようになってからは、検査に関する情報を他の人に積極的に伝えています。 HIV 陽性の女性として、母親としての私の望みは、情報を提供して自分の経験を話して他の人にも同じように自分の経験を話すことです。とにかく周りの人が私たち陽性者から何かを学んでほしいということです。 HIV に感染していない人には、どうやったらウイルスに感染しないで自分の身を守れるかということを伝えたい。 HIV に感染している人には前向きに生きてほしいし、守るべきことがいくつかあるって伝えたいです。 HIV 陽性の人はなるべく健康的で過ごす必要があります。他の人に感染させないためということと、別のタイプのウイルスにまた感染しないためということがあります。 HIV の感染経路とかの情報をよく知らないで、たまたま怪我をして放っておいたりすると、他の人への感染のリスクが増えてしまうわけです。だから具体的にアドバイスしてあげなくちゃいけません。怪我をしたら直接触れてはいけなくて、感染しないための予防策というのが必要です。だから こういう情報ってたくさんの人に伝わって、そのたくさんの人たちが自分の身を守れるように、また HIV、エイズをどう扱っていいか分かるようにするために重要なんです。たまに HIV と聞くと遊び歩いているような人だけの話だなんて思ってしまう人もいるみたいですが、 HIV はウイルス感染症なんですよっていうことを知らないといけません。しかも一度感染してしまうと完治しないのです。だから今のところできることというのは、抗ウイルス薬を飲んで免疫力を高めて寿命を延ばすということだけです。こういうことを私は伝えないといけないと思っています。そうしたらみんなどういうものか、どうすればよいかわかるでしょう。経験から言って特に言っておきたいことは、みんなどういう人生を歩むべきかということに関してはそれぞれ違う意見があると思うんです。特に結婚している女性で HIV に感染している場合、自分の免疫力をちゃんと調べないまま妊娠すると自分自身をも危険にさらしてしまうことがすでに知られています。だから可能な限り自分の健康状態は知っていくことが大事です。もし子供を欲しいと思っているのであれば、お医者さんなどにちゃんと妊娠しても大丈夫か聞いて OK が出ればいいと思います。でももしやめた方がいいかもしれないと言われたら、そのアドバイスに従った方がいい。免疫が低い状態で妊娠すると出産の時に大変になります。離婚とかいろんな理由でシングルマザーである場合、そういう人たちは全くセックスしないでいるという方法もあります。全くセックスしないでいることは他の人に感染させないように、また自分が違うタイプの HIV をもらわないようにするための一つの方法です。禁欲するか安全なセックスをするかで、前向きに健康的に生きることができるし、長生きすることもできるわけです。まあわからないけど、セックスなしでは生きていけない人もいると思います。そういう人はコンドームを使ってください。コンドームで感染が防げます。でも私の場合は全くセックスをしないという選択をしています。そうすることによってウイルスを他の誰にも感染させることなくいられるから、神様のためにこのままでいたいのです。このジョイセフのプロジェクトに関わらせてもらえて感謝しています。そこまで自分が活動の一部になれると思っていなかったんだけど、一緒にこれまでやってきて共同で活動してきたことを強く感じます。私たちは一緒に生きているんです。それにとても感謝しています。神のご加護を。
Thank you.